井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね、今回は2回にわたってオンラインセミナーをね、はい、ポッドキャストのリスナーの皆様の限定でね、
はい、
今回やらせていただいたんですけれども、
はい、
タイトルがね、組織マネジメントのコアスキル場作り入門セミナーということで、
はい、
2日間、30名30名でちょっと今回限定的にちょっと、はいはい、スタートしたところ満員御礼でね、
そうですよね、嬉しいですね。
両日とも埋まってしまいまして、また やらなきゃいけないなという感じしますけど、
はい、
せっかくなのでかなりね、いろんなアンケートのお声もいただいたり、井上先生としても双方向としてね、いろんな気づきがあったりと、
はい、
そしてどんな話したのかというようなこともあるので、ちょっと今日はそのあたりについてお話しいただきたいなと思ってるんですが、
はいはいはい、
どうでしたか、そもそも久々にやってみまして。
やっぱ1回2回やりましたけど、まあ、正直ね、はい、若干内容は2回目変えたりもしたんですね、
うんうん、
でやっぱりこうな何を言ってそうしたかっていう説明をしてるかというと、やっぱり久々にやってみて、あ、そうだ、セミナーで話し手としてやるべきことってこうだったなっていうのが、1回目がダメだったっていうんじゃなくて、
うんうんうん、
1回目で再確認したみたいな感覚があって
なるほど、
久々だね、ちょっとね、1回目の方にはね、皆さんにね、ちょっとね、情報が過多だったんだよね、うん、だから少し多すぎちゃったから、少し皆さんもね、取るべきところとかご自身の中での、にこうなんていうのかな、相通ずるの話のテーマみたいなのかなっていうのをこう、焦点合わせるのに少し、時間かかっちゃったんじゃないかなと思っております、うんうんうん、ただまあ、やってみて、まあ、セミナーってやっぱりいいなっていうのと、うん、正直な話ね、だからやっぱりやりたいなって思うのと、うんうん、あとはなんていうのかな、そのアンケートなんかを、ありがたくいただいたときに、
はい、
その伝えたいことと伝わり方みたいなことが、
ええ、
やっぱり その人それぞれの環境によってもちろん伝わる内容が違うっていうのはこれ当然だと思うので、
うん、
でそれをこの辺が良かったですって言ってくれた方たちも、どうしてそれが良かったかというのが、やっぱり実際に仕事をされている現場との現状とのなんかつながりみたいなのを持って、自分たちがこういう背景があるんでここがこう感じましたみたいな、そういう、感想が多かったのがとてもありがたかったですね。私としてはやっぱり現場、理論でしか話はしてないけど、やっぱり現場で実際に抱えているいろんな課題テーマに対してどれだけ有効に機能するかなっていうのが一番気になるところなので、うん、まあそんなような少し感想もいただいたのでありがたかったなっていうのが私の感想ですね。
まあでもやってみないとね、やっぱわからない中でね、大変井上先生もね、
はい、
励まされたんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、そうです。
でそしてちょうどね、サロンもスタートしたばっかりということもあって、はい、かなりね、いろんな双方向の情報がね飛び交っている状況ではあると思いますが、はい、今回のこの入門場作り入門セミナー1時間、まあ、弱お、はい、セミナーの内容としてねお話しくださったので、なかなかギュッとまとめるのも厳しいと思うんですけども、
はいはい、
せっかくなんでちょっとギュッとダイジェストとは言っても挑戦してみたいなと思うのが、
はいはい、
場とは何かっていうね話をちょっと今日はここで少し皆様に共有できたらなと思って、アンケートもですね、場ってそっかっていう気づきがね、はい、すごい多かったみたいで、
はい、通常こう話の中で、いや場がそういう場があってっていう場っていう言葉はたくさん使うんで、 ですけれども、ここで言う場っていうのは、まあ、引用もさせてもらいましたけどね、伊丹教授という方が言ってらっしゃる、うんうん、まあ、人々の間の情報的な相互作用と心理的な相互作用のための入れ物なんだよっていう言い方をしていて、
お
で、それ、情報的相互作用と心理的相互作用の2つの相互作用で何が生まれるかっていうのがすごく大事で、まあ、それを受けて私は、当日、場とは何かが生み出される場所なんです。で、その何かっていうのは別に新しいアイデアとかそういうことだけではなくて、新たなる関係性みたいなのが生み出されたり、高いエネルギーが生み出されたりとかね、
うんうん、
まあ、共通認識が できたりとか、なんかとにかく何かがそこから生まれるんだよっていうこと、それができるところが場と言いますよっていう定義をしたんですね。
なるほど。分かりやすかったのが、うん、場とね、その会議っていうものの違いっていう形でお伝えくださったので、
はいはい
はい、そうか、会議もそういう意味で言うと場と混同しちゃってたんですが、ここで言う場っていうのは、はい、その会議とは違うっていう話がね、すごく分かりやすかったんですけどね。
はい、通常の会議っていうのはやっぱりそれぞれ役割を持って出席しているので、
うんうん、
立場と役割みたいなのを背景にその席に座っているので、やっぱり発言って言ってもその責任範囲の中の発言が中心、関係ないことに、うんうん、横から口出すわけにいかないよみたいなエネルギーがあるけど、場っていうのは逆で、立場を超えて感じたものがあったらどんどんどんどんアウトプットされているのが一番いい状況。
おー
だし、会議っていうのはやっぱりどうしても結論付けるというか、決めるというか、みんな分かったな、これだぞっていうふうに収束していくっていうエネルギーが強いんですけども、場っていうのは収束よりもその前の段階のね、こう拡散していろんな意見が出たり、それってどういうことって言って掘り下げたりとか、なんかそういった方のが大事なんですね。収束は逆に言うと今言う場の中で改めて違うところで収束を迎えるってこともあってもいいぐらい。
なるほど。場では、うん、なんだ、開放的な方にして、終わった後に別で会議として収束させるぐらいのことをしてもいいぐらいと。
そういうことです。でも、その前段階が大事。で、なんでかっていうと、それはやっぱりお互いがどういうことを考えているかっていう、その意味とか、うん、意図とか、そういうものを出し合って、やることと、お互いが持っている情報を、くまなくできるだけ出して、幅広い情報から物事を、考えていくっていうようなことが大事なので、そういった意味では、答えを導くための議論をするというよりも、まあ、よく言う対話。
はいはいはい、
それぞれが持っているものを安心してこその場に出せて、対話をしていくというようなことが、やっぱり何ていうのかな、場のエネルギーの中心でしょうね。でそのためには、みんなが考えていることをこう引き出す、ことが必要なので、会議とは違ってファシリテーターという存在がやっぱり重要だし、そのファシリテーションの中では大事な作業はやっぱこう問いかける、問いを作るっていうことが大事ですよね。
今のあたりのお話を聞いても感じますけど、やっぱりその会議と場っていうものの違いがあって、はい、向かう方向の目的がそもそも違くて、違うとかいうことを共有化されてないと、心理的安全性も含めて非常に怖い場になっちゃいますよね。
そうでね、やっぱりアンケートの中でも感じたし、とはいえ日常業務で毎日忙しく一個一個の案件を処理しながら進んでいるぞっていうスピード感の中で、
はいはいはい、
そんな悠長な時間作れないですよみたいなこともあると思うんですよね。
基本ね、日常の仕事は収束ですからね。
そう、収束しないといけないのでね。なんだけども、収束ので出した結論がより、いいものでなければ当たらなくなっちゃってるんですよね、
はいはいはい、
世の中ね、うん、だからということはやっぱり人が持ってるエネルギー、情報、知恵みたいなのがいかにこう有機的に、相互作用するかっていうのが大事なので、
うんうんうん、
とするとやっぱり、変な話、時間外、なんていうのかな、仕事の業務な時間の中なんだけど、あえて今日はこの午後はずっと日常業務から離れて缶詰になって話すぞぐらいの、やっぱりこう設計をしていかなきゃいけなくなる。
非日常としてのちょっと別の空間、うん、場というのを作らないとそれが起きないってことですね。
これはもうね、デザインしていかなきゃいけないんですね。
お
ー、うん、あえて意図的に、うん、 自然発生的に場が盛り上がるっていう時代でもなくなってきちゃった。やっぱり例えばリモートワークなんかしてる人にとってみればそれだし、ジョブ型の仕事をしてる人なんかもそうだし、でもそういう人たちが持っている情報とか感覚とか感性とかっていうのは非常に重要なので、そういうことを混ぜ合わせる場所っていうのは意図的に作っていかなきゃいけなくなってるよねっていうことをやっぱり一番言いたかったんですよね。
いや、そこがね、まず前提となってお話がね展開してくださったので、はい、実際にじゃあそういう時にどういうファシリテーションするのか、その時にこうどういうね、はい、テクニック的なこともかなり紹介があったのでね、はい、非常にお腹いっぱいだったので、あれだけでは得られない場合にはね、ぜひね、サロンとかも活用した方がいいななんていうのは聞きながら感じましたけど、はい、いやでも、やってみないといけないですしね、これ理論だけでやっても、バッツのはあくまでも実践ですもんね。
はい、だから私がね、当日やっぱりブレストってやってみた方がいいですよとか、案外ワンオンワンもそういうための、作業としてはいいんですよというようなことも言いました。で、定期的な情報交換から始めましょうなんてことも言いました。で、そういうことをやってる方もいると思うんですけど、やっぱり場が大事なのは活発なアウトプットがあるかどうかだね。
おう、活発なアウトプット、
それだから比較的一般論で言えば盛り上がってることが大事です。
わかりやすいですね。
ワイガヤで。だから収集が ついてない状態ぐらいの方が本当はいい。で、
そのどちらがあるぐらいの。
それを作り出すのはどうしたらいいんだろうかっていうと、やっぱり、リーダーの方たちに考えてほしいのは、皆さんがやっぱりファシリテーターとして、その場をこううまくこう、対話ができるような、設計をしていかなきゃいけないねっていうことで、ここの辺は少しね、本当にこう ここまで来ると、そのファシリテーターの立場にいるリーダーの方たちの特性もあったり、仕事の業務の特性もあったりするので、こうやればいいんですよって全員に当てはまるようなやり方があるわけでは実はないんですよね。
なるほど。
その辺はね、それこそ、何回も言って、申し訳ないけど、サロンなんかでね、話も深めていきたいし、個別に質問があればね、どんどんそんなこと言うけどって言ってポッドキャストにも質問くれればいいですしね、そういう具体的なところはより、個々の事象をお伝えいただいた方が、その場合はこうですねっていうふうにお話がしやすいので、どんどん遠慮なくお伝えいただければいいかなと思いますね。
場作り名刺にね、皆さんなってほしいというね、メッセージもセミナーの中でね、言ってくださっていたのが非常に印象的でしたけども、ちょっと時間も近づいてきたんで、ちょっとすみません、場って先ほどさらっと定義おっしゃられておりましたけど、もう一度お伺いしてもいいですか。
人々の心理的相互作用、はい、情報的相互作用と心理的相互作用のための入れ物っていうのが、伊丹さんという方が提唱している定義なんですね。
ほう、入れ物なんですね。やっぱりだから入れ物をちゃんと別途ちゃんと作ってデザインしていかないといけないっていうのもこの辺にありそうですね。
他の方も、それはどんな本で言ってるかっていうと、場の論理とマネジメントっていう本で言われてるんですね。
なんか井上先生が書いたのかっていうぐらいのタイトルですね。
いや、もうこの辺はね、私もこの場っていうものを、この20年ぐらい前かな、一生懸命こう、なんていうの、これは大事だと思って、場の活動に参加したりした時に触れた本でね、以来ずっと私の中にこう定義として持っているもので、私なりにはそこから最終的に場から何かが生み出されるものなんだってということを付け加えているという感じですかね。
いうことですね、
はい。
今回はね、ちょっとセミナーのギュッとダイジェストということで、皆様にも少しでもお伝えできればというふうに思ってお話しくださいましたが、はい、ぜひね、これらを受けてもうちょっと具体的に質問を聞いてみたいみたいなものがありましたらお寄せいただけたらと思っております。はい、先生はあれですか、しばらくは今のところはセミナーの予定はなし。
具体的には決めてないですけど、気持ち的にはやろうって思ってますけど
ね。いや、そうですよね。はい、ぜひね、多分参加できなかった方が、はい、いらっしゃるようですので、逆に、はい、ポッドキャストの方で、こんなタイトルでセミナーやってほしいみたいなのがありましたらね、いただけたら、はい、井上先生にお渡ししますので、はい、そちらもね、参考に、ちょっと皆さんで引きずり出すというぐらいの感じで、はい、お声掛けいただけたらなと思います。
はい。
ということで終わりましょう、はい、井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。